ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このスタジオの中がこの長い間皆さんとお仕事をしているとだんだんとこう、ね、もう健康の話から、ね、いろいろ、ね、対策まで年配の皆さんの集まりみたいな会話になってい
きます。それはそうですよ。だってもう21年とかもね22年とかもやってるとですね、
会話の内容がね、
これはね、まあ、絶対あるあるだと思いますよ。
竹見さんがねダイソーの老眼鏡をおかけになり、はい、で続いて私もダイソーの老眼鏡が必要になり、
そうでもこのラジオで知ったんですよね、竹見さんにそれは老眼も来てるねって言われたんですよね、
で鼻詰まりがあったらどうすればいいかとかね、
大事。
もうちょい経つとお墓の話するんですね。
あ、確かにそうかもしれないですね。まだまだ大丈夫、
俺母親が自分の買いましたよ、俺の分を。
あ、そうですか。
あれ、そうなの
みたいです。
高いんだからお墓って。
あ、じゃあありがたいことです。
いや、それはそうよ。
もう幸せですよ、安心ですよ。
なんか縁起でもないって言ったんですけどね。ありがとう。
何事も準備が必要。ではでは、そんな私たちがまずはこのコーナーから参りましょう。
田中とのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
今回はどのアーティスト取り上げますか？
今回はですね、本日7日がバースデーのトム・ウェイツをピックアップしたいなと、思うんですが。
ハッピーバースデー。
はい。アメリカ出身のシンガーソングライターで俳優でもあるんですが、本日で75歳ということですね。特徴的なね、しゃがれた声とですね、ジャズやブルースをベースにした楽曲がですね、もう何とも言えない味わい深いね、アーティストなんですけれども、田中アートさんはトム・ウェイツは
若い時の竹見さんに似てる人ですよね。なんか顔が
本当
なんか昔の竹見さんなんか似てません？
俺なんか、なんか、ね、初めてだな。
昔ですよ、思ったことありましたよ。
本当
意識してんのかと思ってます。
全然そんなことないけど、トム・ウェイツに似てるであんまり嬉しくはない。
そうだな。
そう
だな。なんか結構かっこよくないですか、トム・ウェイツって。
トム、まあまあまあ渋いですけどね。
なんかあのなんだ、悪そうな感じじゃないですか。
あ、
トっぽい感じ。
悪そうな感じ。
なるほど。トム・ウェイツは。
あ、そうなんです、
はい、今ね、あの多くの方がね、はい、ググってると思います。ロックラッシュレディオのホームページと、はいはいはい、
ロックラッシュレディオのトム・ウェイツ。
でも曲は聞いたことある？
あ、なんとなくですけどね。あの、どの曲か分かんないですけど、あ、これそうだっていうのは分かります。
あ、はい、まあ、あの独特のね、あのしゃがれた声がね、
ね、
またいいんですけれど、トム・ウェイツはですね、1973年にですね、こうデビューアルバム、ファーストアルバムのね、クロージングタイムでデビューするんですけれども、このトム・ウェイツがデビューした時、私でさえまだ9歳とかなんで、聞いてないんですけど、リアルタイムではね、おそらく20代半ばぐらいになった頃だと思うんだけど、まあこのファーストアルバムを聴いてですね、もう早速やられましたね、私はね。もう独特のこの世界観、たまんないなと思ったんですけれども、あとは先ほどね、俳優でもあるっていう話をしたんですけど、あのシルベスター・スタローン主演の映画パラダイス・アレイで俳優デビューをして、まあその後は数々の映画に出演するんですね。1986年にはですね、あのジム・ジャームシュ監督の映画ダウン・バイ・ローで初主演を果たすんですけれども、まあまあまあまあ、なかなかトム・ウェイツの俳優もいい感じですよ。もう癖のある役なんですけど、あとね、トム・ウェイツはね、酔いどれ詩人って言われてるんだけれども、楽曲もね、こうお酒が進んじゃう、聞いてて、
あの近くのバーでずっと流れてるとこありますね。あのバーボンとか合うんですね、やっぱり。
そうですね、もうね、個人的には特にバーボン、
そうですね、あの丸く削った
氷をね、
それは最高ですね、
はい、だけどね、これね、結構意外だとみんな思うんじゃないかなと思うんですけど、そんなトム・ウェイツ実は下戸なんです。
本人はそうなんですか。
全然
酒焼きではなく、
酒焼きではなく、もうどう考えたって酒焼けのイメージしかないんだけど、 もう全くのナチュラルっていうのが逆にすごいなと思うんですけど、
すごいな。
曲のタイトルとかさ、はい、歌詞の内容とかさ、はい、なんかもう全曲酒ソングみたいな、
あ、
ね、トム・ウェイツってこうイメージでもまさに酒臭いアーティストこんな酒臭そうなアーティストいないだろうっていうぐらいのイメージなんだけど、本人は全く飲めないんだって。
すごい。
そう、
それはすごいな。
でね、またあのキース・リチャーズと私生活で仲がいいというね。キースなんて
飲みますよ ね、
はい、もうあの血がお酒なんじゃないかっていうぐらい、ね、キースとかすごい、あのキースにシラフでついていけるっていうところがまたすごいなっていう感じなんですけどね。ただね、トム・ウェイツってその名前を聞けばもう誰でも知ってるようなビッグアーティストではないんだけれど、うん、まあほら、ミュージシャン、アーティストの間で人気があるアーティストなんですよ。なんかいるでしょ、そういう人ってね、
はいはい、
ミュージシャンが本当にすごい好きっていう、そういうタイプなんですよね。それでまあトム・ウェイツのね曲をカバーしてるアーティストたくさんいるんですけど、イーグルスとかエルビス・コステロ、ロッド・スチャート、ブルース・スプリングスティーン、ベッド・ミドラー、ノラ・ジョーンズ、ボンジョビとかね、これ本当ごく一部なんですけども、はい、とにかくねトム・ウェイツよりビッグネームばっかりでしょ。まあそんなトム・ウェイツもね2011年にはロックの殿堂入りを果たすということで、まあなんかすごいこう評価されてねよかったなと思うんですけど、まあそれではねここでトム・ウェイツの一曲を聴いてもらいたいんですけれども、1973年にデビューアルバムクロージングタイムをリリースするんですけれども、まあその1曲目に収録されてる曲、私もトム・ウェイツにハマっちゃったっていう曲なんですけれども、聴いてください。トム・ウェイツで All 55。
Well my time went so quickly I went lickety splickly out to my old As I pulled away slowly, feeling so holy, God knows I was feeling alive. Now the sun's coming up, I'm riding with Lady.
トム・ウェイツでオール55でした、ね、これもうまさにバーボンが進んじゃうでしょ、
うん、
ね、こうお酒進んじゃうんだけど、
飲めない方とは思えない。
そうなんです。そうだからこう結構ね役どころ、こう俳優としてやってるのがこう酔っ払いの役とかそういう役も多いんだけど、実は本人全然飲めないですね、
すごいな。
はい、まあ、ちなみにですねこの曲竹内まりやさんもカバーしてて、はい、CD シングルとしてリリースしてますね。
あ、そう、
はい、でちょっとどんな感じになってんだろうと思って気になって、ね、どういうなんかあの声がね、と思ったら、あのそのままの竹内まりやさんそのままの感じでしっかり歌ってて、あ、それはそれでよかった、
あ、今度聞いてみ
る。あ、聞く。好き。まりやさん好き。
ね、ちょっとあの興味があればね、うん、ぜひ聞いてみてください、
はい、アーティストピックアップ、今回はトム・ウェイツでした。続いてはケイズドリーム12月のレコメンドアーティストです。新しい月に入りました。また2024年最後のレコメンドアーティストになります。田中アートさん、紹介などなどお願いします。
はい、はい、12月ということでクリスマスイブかクリスマスに毎年企画をやってますフォルカを今月ずっと流したいと思います。
なるほど、
うん、
はい、
神戸の、
神戸ですね、もともと神戸で、今は上京してますね。
あ、はい、そうなんですか。
そうなんですが、もうね、フォルコもちょっと久しぶりなんで出るのがちょっと楽しみですね、
うん、
はい、
今年はイブ24日にケイズドリームでライブを行うと ということですね。
これがあれなんですよ、フロアライブでゼロ距離ライブってことで、一昨年ぐらいからそのフロアライブにして、うん、目の前でこうライブが見れるっていう感じですね。
あの地下 の, そのステージから降りるってこと、
そうですね、下に組んで周りがお客さんって感じ、
ちょっと流行ってんだよね。
そうですね、
そうなんです、
フロアライブっていう、
それはお客さんにとっては嬉しいですよね、うん、
はい、うん、あのスタッフにとっては大変ですけどね
そうなんで、何が大変ですか。
もう取り回しが大変じゃないですか。
ああ、そうかそうか、
はい、でも大丈夫です、もうそのシフトは組んでますから。
あ、いいですね、はい、うん、ではでは12月のレコメンドアーティスト、フォルカの1曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください、フォルカでビジョン。
いつも間違ってから気づいてる、なくしたものの大きさ、過ちの意味、愚かさに僕は守れるだろうか、かけがえのないもの全て嘘が積み重なる、
未来を灯して
ケーズドリーム12月のレコメンドアーティストポルカでビジョンでした。
さすがです、
はい、もうでも本当にいいバンドなんで、うん、何も特に言うことはないんですけども、もっともっと世間に広まってほしいなと思いますね。はい、ボーカルのヒデはもうマッサージが上手でマッサージ屋もやってますんでね。
あ、
はい、すごいですよ、プロのマッサージできますんで、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、
あ、じゃあツアーとかね、メンバーの方
で、でもボーカルが一番疲れそうなもんですけどね
メンバーでやってって言われたらちょっとねおーいって言われそう
なんですよね
他行ってくれる気持ちのいい歌い方を必ずされますね、はい、
そうですね、うん、本当にいいバンドです、
はい、このフォルカ24日クリスマスイブにケーズドリームでライブを行います。通常のライブとはちょっと違うフロアライブスリーマンということですので、詳しい情報はケーズドリームのホームページスケジュールをチェックしてみてください。田中鳩さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は
東京渋谷にあるライブハウスダイブから柳井敦夫さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。柳井さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
改めまして、ダイブってどの辺にあるんですか？渋谷の。
渋谷の明治通り沿いのすぐそばにあります。
うんうん、
はい、
渋谷と恵比寿のちょうど間ぐらいにあるってこと？
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
うんうんうんうん、オープンしたのはどれぐらいですか？
オープンしたのがちょうど4年前というか、2020年の年末ですかね、12月28日でしたっけね。はい、うん、
じゃあもうすぐ丸々4年っていうところだ。
そうですね、ちょっと早くて、はい
いや、なんかね、まるで知らない人のように話してますけど、たけみさんが一番ダイブのことよく知ってんですよね、うん、オーナーは誰でしたっけ？
うん、私です
ですよね、柳井さんね。
はい、あの、なのでこうなんていうんですかね、どういう森で喋ったりとかあまりよく分かってない。
わかります、もうそういう方よくいらっしゃいます
、うん、いやいやいや、まあね、でも本当早いものでね、もう今年でもう丸々4年ということで、
あっという間ですね、
うん、でそれもオープンもね2020年だから、もう本当にコロナ禍の真っ最中でね、いろいろ大変だったよね。
大変でしたね大変すぎてちょっと記憶が飛び飛びです、
はい、じゃあもう何が一番とかっていう質問はもう分かんないですって書いて
あるそうですね、その、まあ、皆さんもって感じですけど、そのコロナがあったっていうのが大前提だったので、ただのこうただのって言ったらあれですけど、こうオープンすればっていうとこじゃなかったので、うん、周りに気を使いながらというか形でこう進行させていただいて、なんとかこうオープンできたって感じですかね。
いろいろ思い出しますね、工事の途中でね、ヘルメットかぶってね現場行ってね、進行具合チェックしたりね、
はいはい、
もう何にも入ってないような事務所とか楽屋とかね、ホールと、はい、ホールとかでね、なんか2人でいろいろ作業したね
そうですね、ちょっとはい大変すぎて、もうあの懐かしいっていうよりは大変だったなって感じの感想が一番ですかね。
ユキね、真っ白の壁、
うん、
何にも家具とか机とかも何にもない真っ白の壁のところにずっと2人だけでね、なんかいるとね、
うん、
おかしくなる
そうだから家具とかカーテンとか、はいはい、なんかそういうものって大事なんだなと思って。
そういう場所にいるっていうことがまずないです。
ないでしょ、
ね、
そう広いね、うん、真っ白な壁のところだけで、ね、
あなんか踊る大捜査線で小泉今日子さんがそういうところに閉じ込められてたのを思い出すんですけど真っ白な壁で。あそうですか、
はい、なんていうの 目もねちょっとチカチカしてね。
ああ真っ白だと、
はい、そう、はい、おっしゃる通りですね。
そうだから慌ててねあの観葉植物いっぱい買ったもんね。とりあえずダメだこれなんかないとダメだっつって
ってなった時、はい、やっぱり緑ですか。
そう。
ね、はい、いっぱい買いました。
いや、はい、なかなか聞けない話だと思う、はい、それをこのねいい大人の2人が
そう
初めて微笑ましいです。い
やいやいや、ありがとうございます、
お疲れ様でした。
じゃあそんなダイブがですねおすすめするアーティストは何というアーティストでしょうか。
はい、オトループっていうバンドです。
あいいねオトループね、
はい、
なんかスケジュール見たら今日オトループがレコ発ツアーのファイナルをダイブでやってたんじゃない、
うん、あそうです、はい、
どうだった、もうやっぱ盛り上がってた。
盛り上がってましたよ。すごい。やっぱり、リリースツアーのファイナルでもあるんですけど、うん、20周年っていう区切りのライブだったので、
うんうん、
すごい盛り上がってましたね。
ああ、ね。またオトループね、いいバンドだもんね、ライブもいいしね。
はい、大好きです、僕は。
ね、うん、確かあれよね、ツアーの初日をクロールでやって、
はい、はい。
ね、クロールでやって、はい、それでファイナルが、
はい、
ダイブというね。
たけみさんのオーナーのライブハウスで始まり、
はい、
またまたオーナーのライブハウスで終わり、
はいはい、あのねその言い方はね悪意を感じる。いやいや、
まあ、僕らもあれですもんね、なんか、まあ、好きですし逆にあっちもこう好き好んでやっていただいてるからこう相思相愛っていうか感じだと思うんで、うん、
ね、聞きましたゆっ
うん聞いた。アーティストにとってもなんかいいことですね、幸せなことですよ ね、
うん、
あったかいですね関係性が。
じゃあここでオトループの曲聴かせてもらいましょうか。
はい、それではオトループでアナログエイジ。
にそこに変わらずここにアナログエイジ、あの頃じゃなくて終わってもなくて地続きね、今孤独な革命記念条件アナログエイジ、僕だけの発明らしさの証明、
オトループでアナログエイジでした。
はい。いやこうオトループらしいねいい曲よね。うん。
はい。
こう番組にねこのあの新譜が出た時にねあのスタジオの方にゲストに来てくれてこの曲も聴いたんだけど、
うん、
ねまたあの CD とカセットを
そう、ね、アナログがすごく好きで大事にしていらして、うん、ねカセットテープもねいいですよね。
そうそうそうそうあれあのちょっと家に持ち帰ったんですよ。そしたらね5歳の子供が、はい、これ何これ何って言ってカセットテープとか見たことないから。
そうですよね、うん、
そう CD は分かるんだけどね、うんうん、カセットテープと CD とこう並べて私のこう机の上に置いといたら、これ何これ何って言ってカセットテープびっくりしてた、
ね、引っ張っちゃダメだよって
そうピーってテープね
楽しいけどすごく楽しいトイレットペーパーやってるみたいな今またプチブームというかね、うんうん、カセットテープ注目されてますもんね。オトループ紹介していただきました。
はい、
柳井さんまだいますか？
あ、大丈夫です、はい、いますよ
よかったです
、はい
はいね、
渋谷ダイブ柳井敦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。